尼崎市 JR 立花駅から国道2号線ボラボラでございます。
じゃん、
はい、まあ、2026年最初のほぼ最初実質的な最初のボラボラは兵庫県尼崎市ということで、あの、まあ、ご存じない方もいてると思いますが、
そうですね、
まあ、
全国ですから、
そうですね、はい、まあ、僕らはアマと呼んで、ちょっと愛称を込めて、
まあ、親しみを込めて、
そうですね、アマとか呼んでますけど、はい、まあ、あの、本当大阪市の、まあ、真横と言ってもいいぐらいですね、あの、近く、大阪に一番近い、まあ、多分あの市やと思います。
他府県の市やということ
ですね、
兵庫県ですから、
兵庫県です、はい、まあ、その尼崎市にですね、あの、年始ですね、1月に入って、もう実はすでに文雄君と2人で2回
そうです、
はい、ボラボラしておりまして、
甘漬けですよ、
甘漬けですね、僕らは、はい、はい、なんかどこの漬物やねんと思いますけど、
お茶漬けみたいに言いますけどね、
はいはい、まあ、なんで言ってるかっていうとですね、まあ、はい、あの、昨年からスタートしました、うん、あの ONCC というですね、うん、大阪府北部コミュニティカレッジという、
はい、
シニアカレッジ
ですね、
まあ、通称シニアカレッジですね、現役引退された方の第二の、
はい、
まあ、あの、集まれる場所、
うん、まあ、教養的な、
そうですね、ということで、まあ、はい、始められた、現在あの NPO 法人、
はい、
認定 NPO 法人の
大きくなりましたね、
はい、あの、組織があるんですけど、まあ、そこで、うん、あの、講師としてですね、はい、昨年から鉄平と文雄で、
うん、
まあ、バンバ親子と歩こうっていう、ね、
まあ、主に鉄平がやってるんですけど、
そうですね、はい、してまして、うん、まあ、その講座の1月のネタとして、この尼崎市にございます
はい、はい、
シャレ神戸ミュージアム、
これがまたね、
はい、
本当おもろいとこでね、
に、はい、行ってると、
世界でただ一つという、
そうですね、頭蓋骨の、まあ、グッズを
何千点も、
はい、今8000点らしいですけど、はい、展示してるのはまあ1000点約1000点と、
入りきらないんですよ、
そうですね、
頭蓋骨の格好をした建物が2号線沿いにあります、
はい、まあ、そのシャレ神戸ミュージアムを、あの、まあ、受講生の皆さんと一緒に見学して、
はい、
っていうのが、まあ、今年 ONCC の1月の、まあ、文雄と鉄平 の講座の内容、
まあ、びっくりさせてもらったね、さしてあげんと皆さんも、
はい、はい、うん、で、まあ、それがきっかけで、まあ、あの、この尼崎のことをちょっといろいろ調べたんで、うん、まあ、せっかくなんで、一発目はちょっと尼崎の話しようかなっていうような、まあ、流れになっております
。もともと我々尼崎が好きでね、
そうですね、
有名なせんべい屋さんがあったりしてね、よう行ってましたもんね、
はい、尼崎駅前も行きましたし、はい、そうそう、まあ、今回の立花駅も行きましたし、で、ね、で、まあ、もっと言うならばシャレ神戸ミュージアムとももう10年以上の付き合いになってまして、まあ、特に文雄君がね4回ぐらいここで、
はい、
あの、なんか講演会をしててですね、はい、まあ、その縁もあってですね、まあ、現在の館長さんにちょっと無理を言ってですね、はい、あの、本来あの日曜祝日しか、まあ、開けてはらないミュージアムなんですけど、はい、まあ、あの、まあ、無理を言って、まあ、
初代館長に、
そうです、
まあ、冗談にしても僕名誉なんかね、
はい、
いやお前はそうやって言われて
言われました、ね、
喜んでたんですけど、
で、僕準会員、
ああ、また、まあ、まあね、まあ、
割と
その時言う人ですからね、
そうですね、今もそれが続いてるかどうかちょっと、
まあ、まあ、全然
よくわからないですけど、
そんな
も
何も義務果たしませんから、
まあ、まあ、初代館長さんに、まあ、僕ら可愛がってもらって、で、今あの2代目の館長さんにちょっと無理を言って、
はい、
まあ、平日に開けていただいた
と、やってくれてありますよ、
ということです。もうあと1回、今週の木曜日に、あの、まあ、要はこのラジオが配信された時にはもうすでにその木曜日の講座は終わってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、3回目が、あの、この後あるということで、はい、あの、僕ら今これ、火曜日に収録してるんですが、あと、まあ、2日目、2日後に、はい、あの、3回目の
また小倉帰り怒られるん
です
か、
シャレ神戸ミュージアムボラボラをすると、まあ、そういう事情があって今回あの立花ボラボラをするということになっておりますので、はい、まあ、文雄君もいろいろ意見あると思うので、
いやいや、うん、
はい、あの、僕はちょっと歴史的な部分とかデータ的な部分 で、
すごいですね、
はい、この辺りをちょっと調べてましたので、
尼崎を浮き上がらせてください、
は
い、
2つ の、 あの、
はいはい、
ちょっと視点で話してい
こうかなと、はい、僕もちゃちゃ入れさせてもらいましょう
思います、
はい
はい、じゃあ、まずはですね JR の立花駅に行きましょうか、
うん、
まあ、もちろん電車でも行けますし、
はい、
あの、僕らあの1回は電車で行って、
そう、
あの、2回目は車で行きまして、
ね、
なぜかというと、
もう、
JR が人が多すぎて、
もう京都と、うん、ね、ガランガランと違って、
どう大変でしたね、
すごかったですね、あれ、
特にあの、まあ、千日をスタートして、で、北大阪急行線と御堂筋線使って、はい、新大阪で まあ、おりまして、はいはいはい、で新大阪から、うん、あのまあ、立花行きの電車に乗ったんですけど、
一番安いコース言ってましたよね、あれがね、
そうです、そうです、
公共交通機関で、
はい、あの西明石行きの、はい、まあ、鈍行列車なんですけど、ね、まあ、それに新大阪駅から乗ったんですけど、その、うん、あの7番ホームやったかな、新大阪駅に到着した、まあ、要はだから多分滋賀方面からやってきた電車やと思うんですけど、もうそれがもう入れんぐらい人が多くて、
ね、チューブにね、あんこがいっぱい詰まってるみたいな感じでね、
まあ、小沢総路もありますからね、新大阪駅、
まあまあ、そうですね、
は
い、
でそれで僕らも疲れたんですよ ね、まあ、ね、第1回目は。
そうでした。
で、まあ、無事一応立花駅まで着けましたけど、
なんとかなりましたね、
はい、もうその新大阪駅の電車でも疲れて、うん、あ、じゃ次回はまあ車で行こうかっていうことで、
まあまあ、テペがね、配慮してくれて、
いやいや、まあ、当然ですよ。で、2回目は、この本局から、車で、JR 立花駅まで、まあ、行ったんですけど、
ね、これ、もっと苦労すると思ってましたね。車って、ある意味ですごいな、逆に。
すごいですね。
尼崎まで、ね、あんな早くね、
1時間弱ぐらいやったかな、
1時間かかってなかった、
かかってなかったですかね、
そんなにスピードも出してませんか、
そうですね、国道171号線をずっと走って、
法定速度で、
で尼崎の出口で稲市から出まして、でそこからずっと南に大阪湾の方に来たら、まあ、立花駅に到着できるんですけど、まあ、あの2回目の車アクセスの時は非常に楽でした。
いやー、楽やったわ。
で、まあ、立花駅の近くにあのコインパーキングがありますんで、あの三井 の、 あのパーキングやったかな、
ね、
でそこで、あそこ確か、24時間最大800円の、
ね、びっくりしました
とこやったんですけど、うんうん、まあ、こんな都会で、まあ、800円でまだあるんやなっていうとこ で、
ね、
うん、まあ、尼崎の、まあ、住みやすさを象徴してるかなと思いましたけど、でそこでまあ車止めて2回目のシャレコベミュージアム見学はまあ無事終了したと、はい、いうことになっておりまして、どうでした、ふみお君、車で行った感じとか電車で行った感じとか、まあ、いろいろ感じるものあると思うんですけど、
いや、まあ、そのいわゆるその行っただけでも話になるぐらいおもろかったですよ、
両方。どんな感じでした？面
白い。いやいや、もうそのもうとにかくあまりにもその僕らがその、ね、あの、はい、それこそ青年時代に、まあ、体験できないようなラッシュも体験できたし、
うん、
あれ昔でもあんなラッシュはなかったです
よね。あ、そうですか、
うん、
まあ、けどあのラッシュもね、うん、ちょっと今僕オーバーに言ったんですけど、新大阪駅の次が、うん、まあ、埋めたいというか大阪駅なんですけど、大阪駅でもうほとんどの人が降りたんで、僕ら実は大阪駅から立花駅まではずっと座ってました、
まあ、まあね、だからあの短い期間に精神的なショックを受けましたね。
そうですね、
これは偉いことやと思ってね、はい、思ったんですけど、
まあ、電車は非常に乗り心地よかった、まあ、鈍行でしたけど乗り心地よかったし、まあ、車窓楽しんでね、
そうそう、
はい、まあ、尼崎駅を越えて、まあ、隣の立花駅に、はい、来れました。で、車はどうでした？
車はね、まあ、てっぺのいつもの通りも法定速度を遵守ということで、
ゆっくりやったやろ、
あ、まあまあ、ゆっくりというか、車でこんなゆっくり旅したの初めてだったんですけども
そうですか。
で、意外とそれが、まあ、てっぺの理論が、まあ、その 実地にですね、
あ、
例えば我々の車をバーッと追い抜いていって、
そうですね、
横から飛び出していった車とですね、
はいはい、
信号が止まるたびにその車が横に止まってて ね、
そういうことですね、
まあ、これやったらまあ何もそんな慌てていかんでもガソリン代も少なく済むし、
そうそう、
まあ、トラブル少ないなというね、まあ、法定速度運転というのを、ね、はいはい、体験させてもらって、これがまあね、
はい、
あの、まあ、口だけと違って、鉄板に言ってることも正しいこともあるんやなというような、
こともですね、
こともあるんやなというような、はい、あの面白さを感じましたね。法定速度は大事なもんですね。
駅周りの雰囲気どうですか、まあ、立花駅までやってきましたけど、
あの、ね、もうね、住宅の感じがね、昔と全然違いますね。昔やっぱりね、どっちかといったら、まあ、ごちゃごちゃぐちゃっとしたね、はい、庶民的な文化住宅とか、そんなんがあったとこなんですよね。そころがそれがもう一戸建てとかマンションができて、
はい、
まあ、尼崎のイメージが全然ちょっと変わったっ
ていうのが、そうなんですよ、
ものすごい、
それを言いたかったんですよ、
ちょっとなんというのか、
いや、ね、もともとそれは歴史も、
はい、その町になりましたね、
まあ、深い町ですし、あの文化人もたくさん、まあ、ね、排出してる町は町なんですけど、やっぱりちょっとこうごちゃごちゃっとした、
いや、あったよ、
ね、雰囲気が、うん、やっぱ何十年か
前に。道歩いてまして、ゴミが散らかしたとかね、
そうですね、
まあ、いわゆるそういうような、まあ、なことが、
まあ、悪い意味での尼崎っていうの
は。ほぼなかったし、まあ、一番びっくりしたのは自転車です。
お、自転車
がもう以前はもうね、本当に何かこうね、 もうどこ行っても自転車が突っかってくるから、
はいはいはい、
でどこ行ってもね
放置自転車
行こうと思ったら、うん、放置自転車にケツまずくとかね、それがスキッとしとった ね、
あのね
これ何やろあの尼崎 の、 あの改革というのは。
そうで、まあ、ここから JR 立花駅に
びっくりした、
まあ、僕らやってきまして、
時々行かなあかん。
さっきちょっと言いましたけど、あの、まあ、JR 尼崎駅っていう大きな駅がありまして、その一個西隣にあるのが JR 立花駅ですね。でこの辺りあの JR の他に JR の海側行ったらですね、阪神電車がありまして、
例 の、 あの阪神タイガースの阪神電車です。
で JR の線路の今度山側に行くと阪急の線路があってっていうことで、ここ山側から阪急 JR で阪神っていう風な並びになってて、
はい
はいはい、まあ、そのちょうど真ん中を走ってるのがまあ、JR の、まあ、通称神戸線ですね、
うん、
まあ、なんかこの位置関係がちょっと理解するのに僕なかなかちょっとやっぱ車運転してて、まあ、あんまり理解してないなっていうのが、うん、まあ、自分でも分かったんで、まあまあ、改めてねちょっと今お話ししましたけど、
公共交通機関の、まあ、すごい一番発達してるところで住みやすいところですね。
住みやすいですね、はい、で立花駅なんですけども、さっき文雄君がそのね、あの放置自転車の話をしたと思うんですけど、
これようできたね、あれ、
まあ、これ僕がちょっと今回改めて立花駅を調べてみましたら、あの、まあ、今僕らはあの駅の北側の話をしてたんですけど、駐車場も駅の北側にあったんで、
はいはいはい、
まあ、そこに車止めたんですけど、今からちょっと話すことは駅の南側の話なんですけど、あの、まあ、要は立花駅って、立花駅のこの街って立花駅を中心にまあ、通りがこう 放射線状に、
うん、
まあ、ちょっとあのオーバーな言い方ですけど、うん、まあ、360度、
うん、
あの通りがこう駅を中心にして360度こう東西南北にこう伸びてるといった、
ね、
まあ、イメージですね。
関西の都市では珍しいんです
よね。そうですね、あの、まあ、ちょっと、うん、まあ、皆さんのご存知かどうか分からないですけど、うん、あのあのフランスのね、パリのフランスの、
う
んうん、凱旋門あるじゃないですか。あ、うん、まあ、いろんな凱旋門があると思うんですけど、まあ、いきなりアコ
モってくるもおもろいけど、
そうですね、うん、あのあれ確かエトワール凱旋門とかいう名前やったと思うんですけど、うん、
要はみんなが行くとこです、
はい、あの凱旋門もあの門を中心にして、
そう、
通りが360度放射線状に、
ね、
放射線状に行ってるんですけど、まあ、立花駅もちょっとそれをイメージしていただくと、
うん、
まあ、半分ぐらいは理解できるかなと。そ
うそうそう、交差点がだから真四角の交差点違うところにはね、
そういうことですね、
まあ、仙台市がそうやったね、僕ら行った
と。あ、うん、まあ、で兵庫県の尼崎市の立花駅なんですけど、うん、の南側に関しては、うん、2000年にですね、あの、うん、フェスタ立花っていう日本のタワーマンションを含めた、
うん、
あの再開発が、
うん、はい
はい、まあ、竣工完了いたしまして、でその2000年以降ですね、うん、要はまあ南側に関しては駐輪場の整備とか、
うん、
まあ、あの道路状況を改善したりとか、まあ、もちろん市民の方の意識改革も、まあ、長年、ね、いろんな方が頑張って改革されたっていうのもあるんですけど、
尼崎に行って言うてましたもんね、
はい、
りにって、
はい、なんで、まあ、もともとはなんか、まあ、これもテレビが面白おかしく言ったことかもしれないんですけど、うん、あの放置自転車ワースト3の都市やとかね、まあ、それは関西のテレビ局マスコミの悪いところで、尼崎をすごいこう下にこう見せるっていう、あ、まあ、もちろん吉本の例の芸人の問題もありますけど、
万代の人がね、
まあ、そういうこともありまして、
うん、
まあ、けど実際に、まあ、放置自転車がひどかったことはもう間違いないんですよね。いやいや、
それはもう、あれ、もう本当に大変なこと、
まあ、実際文雄君も経験しますし、
はい、
僕も経験しますけど、
まあ、万代師の言うことも3割までは当たってた。
そうそう、当たってますね。
あ、ここまで言うことはないけどね。
そうですね、
うん、
はい、ということで、まあ、その2000年以降ですね、うん、まあ、そのいろんな改革がありまして、
びっくりした、
うん、まあ、駅周りの放置自転車の問題もだいぶ改善されました。
かなり
で実際に僕らも車から降りたりとか電車から降りたりして歩いてると、その意識で街を見てみると、うん、例えば JR の線路沿いに、うん、あのちゃんとしたあの、まあ、有料の駐輪場があったりとか、北側の話ですけどね、
一種乱れんような、ね、はい、整理の仕方でしたね。
綺麗に並んでまして、
あれはね、本当すごいマージャンのパイみたいな感じで
ね、
スケーっとしとった。
あれ誰があんなに綺麗に並べたんかなと思うぐらい線路沿いに自転車がパーッと並んでたりとか、で南側に関してもそのフェスタ立花の、まあ、タワマンの下に商業スペースがあって、
はい、
まあ、エディオンがあったりとか、
あ
のカフェがあったりとかしてたんですけど、あ、まあ、その中でも ちゃんとその商業施設の横に、うん、あの有料の駐輪場を設けて、はい、まあ、自転車とか、うん、まあ、バイクとかをしっかりとこう、まあ、整然と並べれるようになって、まああのまあ、車でもそうですし、
う
ん、あのまあ、歩行者も気持ちよくあの違法駐輪に悩まされることなくですね、まあ、あの歩けるようになったなと、まあ、
それと人が親切やったね。
あ、そうですか。
道がわからんところを僕ら何回もあって、はい、聞いたらわざわざ走って追いかけてくれてね、そう曲がったらあかん言うたやろ言われて、すいません。
あ、そうですか。そんなことありましたか。
まあ、そんなことが2回3回あってね、
はい、
いや変わったな、びっくりした。
まあ、うん、そんなんが立花駅前の雰囲気 で僕らちょっと車で、まあ、2回目 ONCC の、講座2回目は車でアクセス立花まで行ったんですけど、うん、その講座が終わってから、うん、もう一回立花駅にまあ戻ってきまして、うん、でその時にこの駅の北側の立花商店街もちょっと歩きまして、
はいはい、ああね、
あれ面白かったね、あの商店街も、
あれも生きとる商店街ね。
そうですね、
商店街が今瀕死やとか言いますけども、はい、あの昭和通りとかこの立花商店街、尼崎の商店街は生き生きしとるね。
ああ、やっぱそんな感じしましたか。
すごいわ、はい、ここまで、まあ、うまいことね、市の市とかなんかしたけどリードしちゃった
な。そうですね、だからまあ北側も南側もまあいい意味ですごい、
よかった、
あの環境が良くなったというのが、うん、あの立花駅、うん、まあ、周辺ということですね、
うんうん、
じゃあここからですね、うん、今から、立花駅の南側におりましたんで、
はい、
ここからだいたいね距離にするとだいたいね 1.4 キロ、う
ん、あ、そのもんか、
はい、1.4 キロずっと南に行くと、はい、まあ、シャレコビミュージアムと、うん、あと国道2号線がありますので、うん、まあ、その間をちょっと今から歩こうかなと、まあ、あの短く歩きますけど、はいはいはい、ちょっと歴史的なこともちょっと調べましたんで、ま
あ、20人30人の参加者の、
そうです、
まあ、トップに鉄平がマイクを持って、
はい、
おもろいな、あの行列もな、
不思議ですね。
で、まあ、ほとんど一番しんがりに僕がまあね、うん、まあ、これをついて歩いていったような講座、まあ、その間にまあ CA さんという、ね、
そうです、
方がおられて、
まあ、だからこの今から話す内容は、うん、まあ、言うならばちょっと有料内容なんですけど、はいはい、まあ、JOBBB の皆さんにはそれはちょっともう当然還元したいなと思っておりますので、はいはいはい、ぜひ聞いてほしいなと思います。はいはい、まず尼崎市のについてちょっと僕調べてみたんですけど、はい、人口がですね45万人ということで、まあ、我々が今 JOBBB がある、この豊中市が大体39万人とか8万人なんで、まあ、豊中市よりも数万人規模の大きい、あの、まあ、町というのが尼崎市でございます。まあ、これ、令和7年度の人口なんで、まあ、ほぼ、まあ、今と合致してると思います。そんな変わってません
。
で、男女比なんですけど、女性の方が少し人数が多くて、まあ、これも尼崎市のホームページ行ったら誰でも見れますんで確認してほしいんですけど、
見やすいホームページらしいね。
あ、もう尼崎市はね、まあ、これ話飛びますけど、あのウェブがすごいです。
あ、そう、
インターネットをものすごく力入れてる、
なるほど、
都市で、でこれがね一体誰の時にこんなに良くなったのか、
あ、市長さんが、
はい、今の市長さんなのか、まあ、その前 の、うん、あの女性の市長さんなのか、ちょっと、まあ、その前も女性やって、女性女性今男性ってなってるんですけど、はいはいはい、なんかどうもその20年間で良くなったんかなとか思ったりとか、
ね、僕がちょうど離れてたのがその20年間ですよ。
そうですね、
その前に僕は尼崎よう取材に行ったんですけどね、
はいはい、
あ、この候補ほどね、はい、まあ、マスコミ対策の下手な候補なかったね。
あ、そうですか。
何やこれ、役場やないかいって
感じで、ね、なんか その苦い経験が、うん、おそらく、まあ、新市長とかになって変わったんかもしれないですね。
いや、変わったと、変わった、確実に変わってる。
そうですね、うん、はい、で、まあ、そんなこともありまして、うん、っていうわけではないんですけど、女性の方が少し人口が多くて、
はいはい、
これ尼崎市の話なんですけど、はいはい、女性が23万5196人、
細かいところも言うから、
はい、で男性が22万です。
おー、そう、
22万1876人なんで、
うんうん、
女性の方が約14000人ほど数が多いという、う
ん、結構多いで1万何もいたら、ね、その数での40何万の、
まあ、これが、ね、なぜ女性が多くて男性が少ないのかちょっとわからないんですけど、まあ、
現実はそういうこと、
そうですね、あの数字としては客観的なデータとしてはまあそのようになっております。で、あと、まあ、これもね受講生の皆さんって言ってたんですけど、まあ文岡もね話聞いてるからあんまり驚かないんですけど、 あの尼崎の由来ってで、
うん、
まあ、意外とみんな知らないんじゃないですか。
あの漢字がね、 天さんの天やからね。
そう、天さんの天に山辺の先、ね、山崎さんとか
の先、女性の僧侶の天さんの天ですよね。
これ全然ね女性と関係ないんですよね、うんうんうん、今ちょっと僕女性女性って言ってたんで、うんうんうん、もしかしたらリスナーさんの中には女性と関係してるんちゃうかと思ってる方もいてるんですけど、あ、まあ、これ簡単に言うとですね、うん、漁民ですね、
はい、
海の民、
フィッシャーマンですよ、
はい、うん、フィッシャーマンが居住していたですね、はい、海に突き出た場所が転じて尼崎になったと、
致命的にはそう言われてるというね。
そうです、うんうん、でこれメカニズム的に言うとですね、うん、あの向こう側と稲川と淀川って、まあ、三大河川がありまして、うんうんうん、まあ、その川がですね上流からですね土砂をこの尼崎の町にこう運んできて、もともと海やったところにその河川から運ばれてきた土砂と、あとはねあの大阪湾 の、 あの潮流がもたらしたあのサスっていう、なんていうんですかね、あの細かい砂なんかができてこう溜まったですね、まあ半陸地みたいなところがあるんですけど、
三角州みたいな。
そうですね、その土砂と大阪湾のサスが、うん、まあ、つながってですね、あ、まあ、土砂なんかでつながって、あ、まあ、徐々に北側から南の方に向けて土地がこうできていって、うん、まあ、それの先っぽっていう意味で先っていう、
ね、
あの山崎とか の、 あの先、うん、山辺の先っていうのはあれ、うん、海と陸地の要は境目っていうことなんですけど、
う
ん、まあ、そのあたりに、平安時代後期ぐらいかな、うん、に、まあ、人があのまあ、漁師さんとか、まあ、海の商売の方が住んでらっしゃったので、ねうん、まあ、尼崎っていう名前になったと、う
ん、なんか、まあ、海という字に武士の士と書く、
あ、そうです、そうです、
天、それで海という字に女って書く天も両方あるわけ、ね、
あ、なんかね、いろいろありましてね、うん、僕が調べたのはね、うん、ね、海の侍の先とか、うん、あとは海の人の先とかですね、うん、まあ、そんな名前が昔の文献にたくさん出るらしいんですよ ね、
あ、 で、 ね、
で、まあ、それで、まあ、おそらく、まあ、漁民が住んではった、うん、あの海と陸地のこうちょっと境目のあたりだろうなと、ね、いうことで、まあ、尼崎っていう地名が、まあ、できたんじゃないかっていう、うん、まあ、これもあくまでもちょっと推定ベースらしいです ね、 ですね、ま
あ、この由来については、潜りの女の人ばっかりじゃなかったっていう、
あ、もちろん、もちろん、あの、漁師さんというね、どっちかって言ったら、まあ、漁師さんの方かなと、
う
ん
う
ん、
そうね、
潜りの方はもちろんねいてはったとは思いますけどね、
まあ、そういう 漁、はい、漁もあったやろからね。
なんで皆さん、尼崎の由来は、まあ、そういうことでございますんで、うん、まあ、誰かに聞かれたら、
ね、女性の坊さんの天じゃない、
あ、じゃあでは なかったです、ね、
まあ、そう言われてます。
そうですね、うん、はい、で、まあ、その尼崎市の中にある立花に僕らが今います、うん、この立花の地名に関してはね、うん、あの今立花と書いて、うん、まあ、立花っていう地名になって、うん、はいはい、駅名とか地名になってるんですが、もともとあの一文字の立花、
あ、木偏のね、
やったらしいですね、はいはい、あの立花通りっていう通りも実際に今、はい、あのこの立花 の、 あの区域内にはあるんですけど、
商店街でね、
もともとはね、あの貴族の方の葬宴があったそうです、
ね、京都あたりのね、
そうです、
まあ、ちょっと別行地っていうんですか、ううです、ね、別荘地っていうか、そんな感じもあったのね、
はい、立花の御園という御園と書いて、一文字の立花に御園と書いて、立花の御園っていうのがあって、まあ、あの偉いさんがですね、うん、この立花にやってきて、まあ、狩りをしたりとか、
休養というか、
それこそ釣りされてたかもしれないんですけど、そういう場所が、まあ、立花の御園で、うん、今の立花の立花に転じたんじゃないかということでございます。まあ、
いわゆる京都大阪の郊外という
感じですよね。そういうことですよね。もともとはそういうその漁民の住んでた町やとか、うん、まあ、あの畑があったりとかした、うん、まあ、農村地帯とかやったんですけ ど、 ど、ね、あの明治維新後はですね、うん、まあ、急速に工業化が進みまして、あ、まあ、ね、まあ、我々が知るところの、うん、まあ、大工業都市尼崎が、まあ、江戸幕府の終わりぐらいから始まったということです ね、 ね、
まあ、ちょっと境と似てるね、そういう意味では
、
ね、
あ、コンビナート、
うん、やっぱり石油コンビナートやから、
境は ね、 そ、 ね、うん、はい、まあ、そんな町が、うん、まあ、そのさっき言いました立花駅南側に2000年オープンしたフェスタ立花を代表されるような、うん、まあ、ちょっとどっちかって言ったら子育て重視の町になってきたっていうのが、うん、ここ2、30年間の、まあ、たあの、うん、天ヶ崎全体の多分傾向でありまして、ね、まあ、それは多分女性市長になったりとかしたっていうのも多分影響してるんやとは思うんですけど、うん、あの、まあ、農村地帯から工業都市、そして今は まあ、あの子育ての町とか、
ね、住宅都市に、
そうですね、まあ、いろんな方が住みやすいような町になってる、
緑の尼崎
っていうのが、まあ、これからの尼崎かなというような気がします。
公園がめちゃくちゃ多いしね。
公園ね、うん、300、
あの町で300も、
45箇所ございまして、
これもよう実現できたね。
で今回僕らが歩くとこだけでもですね、まあ、簡単に言うと昭和公園、
そうやんか、
で川辺公園、うん、浜田川公園、
浜田川あったね、
でちょっとこれあのシャレ神戸ミュージアムから離れたとこにあるんですけど、うんうんうん、淀川公園とか、 ね、あとこれはあの阪神の尼崎駅の近くにあるんですけど、はいはいはいはい、北竹谷公園とかっていうことで、はいはい、もう僕らが今回歩いたところだけでも 5,6 箇所公園がありまして、うん、まああの尼崎市内に345箇所の公園があって、うん、で市民1人当たりに換算すると公園の総面積割る市民にするとですね約 4.5 平方メートルの割り当てが市民1人当たりにはあるという、まあ、これをだら僕らで言うてもね、文雄君で 4.5 メートルで僕で 4.5 メートル、まあ、もし尼崎市民やったらね、2人でも約9平方メートルの、まあ、そういう憩える場所があるっていうことですから、はい、これはまあすごい大きいかなと思います。はい、まあこういう情報もすべてですね、もちろん僕が手に入れたというよりかは、うん、さっき言いましたあのウェブから、
ね、
ほぼすべて、うん、今回はねあんまりこの図書館の助けを実は借りてなくて、
あ、なるほどね、
インターネットのね、うん、あのエイペディアっていう、うん、なんかウィキペディアをもじってエイペディア、
尼崎の A を取って
るね、はい、そうですね、そういうインターネット
時
点がありまして、
ね、
うん、まあ、そこを調べたりとか、あとは公園についてはね、尼崎市のですね公式の資料が PDF で、すごいですよ、これ文雄君にぜひ見てほしいんですけど、
いやもうそういうね候補が一番下手な町やった、
あの345箇所の公園、多分ほぼ全てのね由来が一つの PDF ファイルで、これ誰でもダウンロードできるんで、ぜひ皆さんも見てほしいんですけど、
面白いね、
もうあの公園がオープンした年月日から、うん、この公園の性格から、うん、まあ、ものによってはなぜこの公園ができたのかっていう理由まで書いてくれてる、その公園もあったりとかして、もうあの、まあ、言うならばこのウェブの中で一つの尼崎市ができてるんじゃないかっていうぐらいですね、インターネットのその資料に力を入れてる市やなっていうのがすごい感じました。
まあ、ネットうまいこと使ったよね。
うまいです ね、
ね、
かといって別に現実の街が全然魅力ないかっていうと全然もう だからここはすごいんですよ、あの、うん、そのオフラインでもオンラインでも、
そうそうそう、
まあ、現実でもまあ、インターネットも現実というか、まあ、インターネット上でも実際の我々がいる世界でも両方ともがこうええ感じでこう、うん、発達した感じ、ね、
まあ、ちょっと古い言い方やけど工業都市がもう完全に住宅
というか、そうですね、
まあ、そういう住む街に変わった、
そうです、
緑の尼崎、
そうです、
煙の尼崎から緑の尼崎に変わったという、
そういうことです、
その間の変化の時に僕はちょうどおらんかったからね、
うん、
僕の時はまだ煙の尼崎やったし工業の尼崎やったけども、
う
ん、まあ、20、30年行ってないうちに、
そうです、
まあ、本当びっくりしました、
はい、
良くなったことは嬉しい僕らも、
はい、うん、でここからまあ大体 1.4 キロぐらい今から歩くんですけど、まあ、パッパッパッと行きたいと思います、
はい、
まずねそのフェスタ立花 あのタワマンのあれ100メートルあるらしいんですよ、
そ, そ, うそんな高いから、
はい、うん、東西で100メートルあるんですけど、まあ、その間のショッピングエリアからですね、はいはいはい、エスカレーターで、
うん、
あの立花駅の改札が2階にあるんですよ ね、
そうやったね、
はい、だからそこからまず地上にエスカレーターで降りまして、
うん、
でエスカレーター降りてそのフェス立花出た直後にタバコ屋さんがございましてなんかちょっとこう歴史を感じる、
まあまあ昔は煙の街だったからね、はい、
そうタバコ屋さんがあって、そしてそのタバコ屋さんのすぐ隣になんかどうもその公の喫煙所があったみたいで、まあ、そこでちょっとタバコを一服されてる方がいてたっていうのがまず僕のイメージですね。
なるほど、
はい、でそこからですね、まあ、あの有料のさっき言いました駐輪場整備されまして、
はいはい、
その横を、まあ、あの違法駐輪もなくですね、うん、あのまあ、広い歩道をずっと歩いていきましたらですね、ここからあの、まあ、街中に、
うん、
まあ、本格的に入ってくるわけなんですけど、まず僕らがですね、あの歩いた場所がですね、あの七松町という場所でございまして、
ね、七本の松やね、
はい、七本の松っていう場所があって、うん、まあ、あの 尼崎市っていうのはあくまでも大きな市であって、うん、その中に昔の、まあ、アザっていうんですか、はいはいはい、あの地域名が、まあ、やっぱり歴史のある町やからいっぱい残っておりまして、まあ、この七松町もですね、もともとは七松村っていう村やって、まあ、
村落が入ってきたわけ、市にね、合併されて、
で、はい、その前はね、うん、あの吉原村っていう、
あ、もっともあるわけ、
ね、名前やって、だから吉原村があって、うんうん、まあ、もちろんその前ももちろんあったんですけど、まあ、
吉も生えとったんでしょ
う、はい、うん、あのさっきちょっとね海沿いやって言いましたけど、あそうそう、あの吉もたくさん生えてるような、うん、まあ、川っ原っていうか、うん、その吉原村から七松村に変わって今は七松町っていう、まあ、名前になってるんですけど、うん、この七松の由来がありまして、うん、まあ、簡単にちょっと言いますけど、このすぐ近所にですね、うん、七松八幡神社っていう神社がございまして、うんうん、はいはい、なんかここの関係する話、うん、
あ、なるほど、ここは僕行ってないね、僕らはね、
僕らはね、あの、うん、通りからちょっと離れてますんで、うんうん、まあ、残念ながらこの七松八幡神社は行けなかった、
まあ、目的は外国博物館やからね、
そうですね、はい、はい、まあ、簡単に言うと、もともとここの、八幡神社に大きな松が一本生えてたんですけ ど、うん、その松にですね、まあ、とある偉い方が、うん、あの6本松を追加で植樹しまして、もともとあった1本に追加の6本を足して、うん、
プラス6本ね、
はい、そう
イコール7、
うん、1足す6は7ということで、七松八幡宮と称するように、
まあ松といえば海岸の木やからね、そうですね、やっぱり海が迫ってたっていうことは、はい、これでよう分かりますね、
は
い、
まあその、うん、なんで6本松を追加したかっていうのは、うんうんうん、一応ねちゃんとあの物語はあるんですが、ちょっとここで話を長くなるので、ちょっとそれはあの置いておきます、
まあ、それだけでも知っていただいただけでもね、
そうですね、
向こう行った時に聞いたらいいですから
ね、そうですね、はいはい、あと、まあ、ぜひねこの七松、八幡神社に行ってほしいはですね、なぜ行ってほしいかというと、あの荒木村重さんっていう、まあ、歴史上の、そうそう、痛みのね、うん、ね、有明城かな、まあ、の、まあ、あの、まあ、有岡城か、有岡城の、まあ、城主やった方なんかな、
まあ、まあ、領主はね、
はい、まあ、その荒木村重さんの一族の方が、織田信長と、まあ、その一派にですね、うん、もう大虐殺されまして、まあ、
皆殺しってやつやね、
ほぼ皆殺しで、荒、うんうん、木さんだけは生き残ったというですね、非常にちょっとこう、まあ、納得できないような、まあ、歴史上のなんか事実があるらしいんですけど、うん、まあ、その荒木村重さん の一族とか、まあ、家来の方がですね、うん、あの殺されたのがですね、荒木老頭処刑という、まあ、そういうなんか出来事がございまして、はいはいはい、まあ、その処刑された方634名ですね、
まあ、ただの数やないわ ね、
さっきあの尼崎市の公園が、345箇所あるって言ったんですけど、それよりも、まあ、多くの方が、まあ、殺されて、うん、その方々のですね慰霊碑がどうもこ の八幡神社の中にあるみたいなんで、
ね、まあ、殺戮の現場なんかわからん ね、
そうですね、
神社というともね、
そうですね、あの、まあ、殺された方はですね具体的に言いますと、まあ、この辺り今七松八幡神社の南側東側かの辺りに、まあ、埋葬されたりとか、 あとはそのもっとメインのね、まあ、奥さんとか、
あ、まあ、子供とかね、まあ、
いわゆる配偶者とか子供、まあ、子供もいたかわからないですけど、はい、京都の鴨川の六条河原で、
例の処刑場で、
そうですね、首切られて、うん、まあ、あの晒し首にされたっていうような、まあ、ことがあるんですけど、あの、まあ、634名の方をこう魂をこう沈めるような慰霊碑がこの八幡神社にはあるんで、まあ、これも、まあ、僕ら訪れるとしたらまあ次回かなという、
まあ、そうですね、はい、行ければ行ってみましょう、
そうですね、はい、はい、まあ、そんな神社もございます、
はい、
でさっき言いました、公園がたくさんあるっていう話だったんですけど、閑静な住宅地ですね、うん、新しい家もあるし、なんかもうすごい、ね、立派な松のあるもう大邸宅もあったりとかいうような場所をですね、うん、まあ、広い歩道をずっと南に歩いておりました
らですね、ゴミが少なかった、
ゴミ全然なかったな、
びっくりした、あと、一部全然ないとは言わんけど、もうほとんどなかった、
ね、あとちょっと僕が注目したのは、あれそれこそタバコ屋さんやったんちゃうかな、なんか家の前になんか立派な、あの赤ポストのあるお家で、ご主人か誰か知らないですけど、男性の方が、はいはいはい、 その店先にいてはったんでちょっと僕も挨拶したんですけど、なんかね建物がやっぱ面白いですね。全体的にあのすごい個性あるんですよ。ちょっとまあ京都の建物も個性あるんですけど、ちょっと京都とはまた違った個性があるのがこの立花界隈かなっていう、なんか僕のイメージ、ね、しましたね。
わかるわかる、
はい。で出てきましたのがあの昭和公園
でしたね。
でございます、はい、あのさっき言いました345分の1の公園でございまして、
なんか池埋め立てたとか言ってたね。
そうですね、あの尼崎市のさっき言いました PDF に全部書いてましたので、まあ、それを僕はちょっと話するだけなんですけど、もともとはね農業用の池やった、
ため池
って、ね、そうため池やったんですけど、まああの宅地化が急速に進みまして、まああの畑とか田んぼがなくなって、はいはいはいはい、まあ池はもういらんようになって、
どうでしょうね、むしろ、まあ、蚊が出てくるとかね、
あ、そうそうそう
そう、そういうことがやっぱあったんや
と思いますよ、まあ、人が落ちて、ね、事故があったりとか、
あ、まあ、あったと思います、
ね、まあ、あったかもしれないですね、はい、ということで、まあ、無用の長物になってしまったんで、まあ、その次は、まあ、ゴミですよね、
はいはいはい、
ゴミの処分場になりまして、ゴミ処分になって、
はい、まあ、その頃僕はよういてたんですよね、
そうですね、はい、まあ、比較的なんか深めの池やったらしくて、なんかたくさんゴミを廃棄できたっていう、まあ、こともなんかどっかに書いてました
ね。それをまあ公園にしたというね。
そういうことです。はい、埋め立てて、公園にしたのが昭和公園で、
なるほど、
まあ、名前の通り昭和、33年かな。
なるほどね。
1958年に開園。
まあまあまだ煙の時代やね。
そう、はい、煙の時代ね。はい、はいはい、ということでこの公園でちょっと注目したのは、あの共同利用施設っていうのが、まあ、立花駅から歩くと一番最初に出てくるこの、あの北西の角のところにございます。これがね、地域の住民の提供らしいです、建設費を地域の方が負担してできたのが、この道松会館という
道松会館という会館、はい、
だからこれ、まあ、尼崎市がお金出したんじゃなくて、この七松町のあたりの方がどうもお金を出して建てられた、
はいはい、
まあ、町の方が共同して使える、あの福祉会館ということですね、はいはい、が、まあ、これが特徴の一つかなと思います。
あ、ね、昭和公園のね、
はい、でまあ、広い公園なんで、僕らが歩いてるこの通りから、もう東の方にこうかなり広い、あの長方形の公園で、これあの東部分と西部分に、まあ、これ Google の真ん中でね、そう地図見たら分かるんですけど、樹木樹林帯を作ってこう、あえてこう東西で真ん中で隔てて、で東側、だら僕らがいる側から見ると奥側ですね。
あ、奥の方ね。
奥の方は子供の遊び場にして、で僕らが今歩いてる通り沿いの方は、はいはい、まあ、どっちかって言ったら、まあ、お年寄りとかご年配の方が、
なるほど、
まあ、憩える場所にしたということで、なんかね、尼崎市の公園の、まあ、特徴としては、
考え方がね、
あの、なんかゾーニングっていうのが結構しっかりしてて、ゾーニングっていうのはゾーンを分けるっていうことですよね。まあ、あの遊びたい人は、そっちの東、うん、まあ、この昭和公園でいうと東側に行って、まあ、あのちょっとゆっくりしたい人とか、そうですね、お弁当食べたい人は、こっちの西側に行ってください。
あ、それはまあいいことやね。
っていうことを、まあ、そのエリア分けですね、ゾーニング。
その真ん中に、はい、分離帯みたいな、まあ、
そういうことです。
樹木を植わっとるというかね。
そういうことです。なるほど。だから結構あのちゃんとコンセプトはしっかりしてるなっていうのが、まあ、尼崎市の多分公園政策かなというような、う、まあ、僕のなんとなく調べた感じ、
なるほど、
まあ、実際に歩いた感じ、
まあね、
そんなことやったと思います。
なるほど、
はい、まあ、そんな感じで昭和公園を過ぎまして、で街をずっと歩いてると、まあまあいろんなビルとか、あの建物がございまして、で次出てくるのがこれ橘通りです。
通りがね、名前が、はい、
あの、まあ、さっき橘の町の由来でも出てきた、一文字の橘なんですけど、まあ、これ東西にあの伸びる、まあ、閑静な、まあ、通りで、もう一個あの北の方にあの山手幹線っていうね、まあ、だいぶ北ですけど、JR の線路を越えた北の方に山手幹線っていう、まあ、通りがあってですね、真ん中に樹林帯があって、まあ、どこの高級住宅地やねんっていうような通りなんですけど、まあ、その山手幹線をちょっと2分の1ぐらいにしたみたいなイメージの通りがこの 立花通りかなと思います、うんうん、で僕ら立花通り横断歩道を渡りまして、うんうんうん、でさらに南に行きますと今度右手の方にですね、うんまあ、方向で言うと西側に、うん、あの川辺公園という公園が出てきました。これ小さかったですね、うんうんうん、小さいというよりかはなんか細長い公園かなというイメージなんですけど、はい、でここでね、まあ、文雄君も覚えてるかどうかわからないですけど、うんうんポイントはねフェンスなんですよ ね
野球のね、
はい、背の高いフェンスがありまして、うん、でこれから行く公園の中にも結構フェンスの立ってる公園が多くて、うんまあ、今ちょっと文雄君も口から出たんですけど、はい、これね野球に対する苦情がたくさん出たらしいんですよ ね、
サザエさんにも出てくるわね。
そうですそうです、サザエさんもあるし、
ホームラン打ったらバーンとね、
そう雷さんが、あ雷さんはあれかドラえもんか、
うん、いやサザエさんも雷親父みたいなも出てきましたよね、はい、そう
あれほんまやったらしいですね、うん、公園見たら、この公園がね昭和30
やっぱり30年代ですね、
3年、まあ、さっきの昭和公園と同じ時期にできたんですけど、もともとは小さな広場やったんですが、立花、うん第二土地区画整備事業によって、まあ、この土地を尼崎市がおそらく取得して、うんまあ、そこから本格的な公園整備が始まりまして、うんうんうんここ近所に小学校がある、
あ大きな小学校、ねね、
すぐ東の方に、はい、七松小学校っていうのかな、うんうん、尼崎市立の小学校がありまして、うんまあ、少年野球場として、まあ、使われたと。
なるほど、そういうような用途があったわけね、
は
い
そしたら、うんまあ、さっき言ったように、地域の方からですね、うん、苦情等があったことにより、うんうん東側 の、 その、まあ、ここもやっぱ東西に分けてですね、はいはいはいはい、東側にフェンスを高く整備して、うん植樹帯、まあ、要は多分東西を分けるとこかな、はははに桜を植えた。
ああなるほど、
だここ春に行ったら桜がきれいに、
まあでしょうね、
見れますね、うんうんそうしたところ地域住民に喜ばれ、あ現在も残っている、これは桜が残ってるし、まあ、フェンスも残ってると。
あ、まあ、フェンスもちょっと古くなった感じがしましたね。
ああそうですか、
うんうん、
あ
まあまあ今はあんまり、ね、苦情が出るほどやらんのかもしれませんね野球。
そうです
ね、まあ、それ見てないから分かりませんけどね、うんまあ、残ってたことは残ってました、はい、
まあまあそんな公園があって、はいはい、でしばらく、まあ、団地とかが一軒家があったりとかして、まあ南下してるとですね、うん、今度右手の方に、うん、まあちょっと大きな運河みたいなのが出てきまして、
そうそう川ですね、まあ
はい、でここから川沿いにまた南にずっと行くんですけど、うんうんうん、この川がね、うん、面白い川で、うん、ね、僕らが今歩いてるとこは浜田川っていう川なんですよね、はい、ただこの浜田川すぐ南、まあ、僕らの進行方向に行くとですね、うんうん、今度は浜田川公園っていう公園が出てくるんですけど、はい、その公園を過ぎたら今度はこの浜田川がね、うん、名前変わってよも川っていう名前の川になります。よもぎの川とか言って、
ね、
よもぎ川ではなくよも川という名前になります、うん、同じ水流なんですよ。
あ、
まあ、二級河川で、
う
ん、浜田川もよも川も同じ水路なんですけど、はいはい、公園のね、北側にある水門があるんですけど、はいはい、その水門を越えると、うん、名前がよも川になるっていう、なるほどね、なんかこの川の名前の付け方も なんでかなっていう、ちょっとまだそこにまで至ってないんですけど、
う
ん
ね、はい、もう調べたら分かるかもしれない、
ね、そうですね、多分そんなに難しくないかもしれないですよ、まあ、これに関してはね、うん、
水はきれいやったね、
水めっちゃきれいでした、
これもびっくりした、
はい、もうちょっと南に行ったらですね、うん、よも、まあ、正確に言うと浜田川か、はい、浜田川を橋を渡って横断するんですけど、うん、その橋から見る川が、うん、水がめちゃくちゃ綺麗でした ね
もう悪いけど尼崎の川言うたらね、はい、ちょっとまあ大阪の神崎川風のね、
あ
ちょっと匂いのするようなああいうようなイメージがやっぱり、
まあ、神崎はもう今綺麗ですけど、ね、
もうもちろん昔と話してるんですよ、はいはい、そういうようなイメージがやっぱあったんですけども、うん、っちゅうね、それこそ橋の上から見てこれというようなね、
そうです、
なんかまあ飲んだことないからあんまり無責任なことは言えんけどもなんか飲めるそうな感じがするほど
まあまあそれ分かりますよ、
オーバーな言い方かも分からんけど綺麗な水でした。
そうで魚もいるし、
もう
そ
うかった、う
ん、まあ、あれ鯉とか、
そう、
あとなんかボラもね、うん、まあボラとか鯉ってそんなに ね、綺麗なところにいないんですけど、
おるだけでもすごい、
はい、で、うん、あと鳥もね、
はい、
バンがいたりとか、まあ、ここの
ウーがおったね、
そうですね、浜田川にバンはいませんでしたけど、うんうん、ウーがいたりとか、あとユリカモミ、
あ、ね、
よう慣れてまして
餌付けしてはるみたいな感じだったね、
多分そうですね、う
ん、はい、あ、面白いおっちゃんに会ったもんな、犬連れた散歩
の
人
がね、そうなんですよ、
うん、まあ、てっぺがその、まあ、川の横でマイクで
ちょっとね解説、
うん、してたら、あ、後の方でね、いや、もうもっとたくさん魚がおんねや言うてね、言うたら、僕ちょ魚の名前弱いから忘れましたけどね、
はいはいはい、
海から結構登ってきてる魚もおるし、もともとその淡水の魚もおるし、
はいはい、
まあ、それからまあウーとかそういうもんがあんだけおるんやなというね、あ、
その魚を狙って
狙って
る、鳥も来てる、
そうです、そうですね、
要はね、この、まあ、今浜田川の上にかかる小さな小橋に僕らいるんですけど、はいはい、この浜田川っていうのが向こう側の分流なんですよね大きな向こう側っていうのは南北にまあ流れてまして、はいはいはいはい、ここから西にちょっと数キロ、はい、2、3キロ行ったところなんですけど、
そうですね、
その向こう側から分岐して、まあ、流れ出した川が、まあ、この浜田川でありよも川でありということで、はい、要は向こう側の水がきれいっていう、
まあ、
まずはそこなんですよね、
ま
あ、まず向こう側の水がきれいであって、うん、さらに言うとその向こう側から、まあ、今いる僕ら の, あのいる橋までの間の、うん、まあ、住環境もいいという、う
ん
う
ん、昔はその辺か向こう側は昔もきれいやった、
はいはいはい、
こっちが流れてくる時の住環境がやっぱ悪かったっていうのが、
ね、
まあ、ゴミ処理の問題とかいっぱいあったんやと思う、
まあ、近所に
トイレもあったやろし、ね、
そうですね、うん、あの処分場みたいなのもありますしね、うんうん、その参拝の、うんうん、まあ、処分場っていうか、まあ、鉄工場かな、いうようなところもありましたし、はい、解体工場もありましたしと、はい、いうことで、まあ、今はもうめちゃくちゃ水がきれいになってて、うん、でこっからですね、
びっくりした、
はい、そのよも川を経ると、うん、まあ、大阪湾に流れ込む川ということになっております 、
はいはいはい、まあ、大阪湾がきれいになったとか、うん、いろんなもんが魚が取れるようになったとか、うん、いうようなこと、まあ、本当の話なんやけども、
うん、
やっぱり流れて入っていく川もものすごくきれいになってる、
ね、うん、
まあ、まあ、なんかこんな言い方したらないけど日本も変わったなというね、
あ、
まあ、あの86の僕は、まあ、驚きましたね、
そうですね、う
ん、まあ、まあ、いい驚きでよかった、
そうですね、元々まあね、漁師さんがいたりとか、
まあ、もちろん元はそうです、
だから元はめちゃくちゃ綺麗やったんですけど、まあ、まあ、さっきちょっと軽く話した明治維新の時の、
う
ん、まあ、急速な工業化によって、まあ、急速にそれこそ環境が悪化して
一気に悪化したんですよね、は
い、でまた今の時代になって綺麗になったっていうこと、あ、ね、まあ、地域の方の、まあ、努力というか、
そうそうですね、
もう本当に大変やったと思いますけど、
いや、
もう
本当によく頑張らは
った、でね、あの、やっぱりね、僕今回、まあ、真面目な話なんですけど、尼崎市のこの立花のあたりを調べてたら、うん、その環境が悪くなるっていうことはイコール、
うん、
文化のね、
うん、
そのなんていうかイメージも悪くなるんですよ、実質的には文化のあるところで歴史もあって、
うん、
あの素晴らしい、まあ、ものとか人がいるんですけど、うん、要はその外堀の人らがね、
うん、
まあ、僕が特に言うのはやっぱマスコミですよね、ま、マスコミがというかこの尼崎のねこの地理的なやっぱことを考えたら分かるんですよ、うん、要は大都市神戸市と大阪市に挟まれて、
うん、
やっぱりその神戸市大阪市を際立たせるためには、
うん、
やっぱり尼崎が素晴らしい都市じゃダメなんですよ、これ分かります、要は美人がいるにはブサイクがいる、でうまい料理があるにはまずい料理がいるっていうことで、やっぱり価値観ってね、あのやっぱり陰と陽があるんですよね、ということは、まあ、大阪とか神戸が陽やとしたら陰の町が必要なんですよ、でその陰の町に選ばれたのが残念ながら尼崎やったわけですよね、でまあ、さっき言いました吉本の漫才師も含めて、ああいう人たちがまあその手先となって、まあフライングモンキーっていうんですかね、手先となって尼崎の価値を落としめたんですよ、実際にはそこまで低くなかったんですけど、
言い過ぎ、
要は3割本まで7割失われたわけなんですよね、でそれがまあ戦後ずっと続いて、やっと今その呪縛から解き放たれた尼崎が、
うん、
まあ、僕らの目の前に現れた、もともとあったんですけど、うん、それが、ね、見えてなかった、うん、でやっぱり ONCC のね、あの、まあ、それこそ60代後半から80代の方いてますけど、うん、やっぱりね、歩いたことないんでね、
うん、
分かってなかったですね、
うん、
まあ、尼崎のことは、
まあ、こんなチャンスがなかったら、
はい、
わざわざね、尼崎こんなに歩くことは普通の人はないと思う、
ないですね、
うん、ただまあ歩いてみて まあ、昔の尼崎を知ってる僕には驚き大きかったし、うん、昔の尼崎知らん人でも歩いてみたら、うん、いやこれここ住みやすいな住んでみたいなって気になられた人も結構たくさんおったと思います
よ。そうですね、
びっくりしました。
まあまあそんなちょっとこの川から見る尼崎みたいな感じでですね、
まあ、いい意味で日本が変わったな。
そうですね、はい、今浜田川の橋の上にいますが、
はい、
その下流の方を見ると水門がありまして、
うん、あったあった、はい、ウーがおったところたくさん、
ね、そうですね、うん、水門の向こうにウーがいっぱいいましたけど、うん、その水門を越えると同じ水路なんですけど今度浜田川から、
うん、
よも川っていう川に変わります。はい、で今 Google の地図を見るとですね、うん、その水門の名前が、
うん、
何はひもんとなっております。
ひって言うたよね。
ひですね。
なるほど。
でこれね、うん、大阪の方注意してほしいんですけど、うんうん、これ難波って読まないんですよ。
あ、ね、
この字難しい波と書いて、
はいはい、
ここ何はって読むんです、はいはい、これも、まあ、さっきの七松と一緒であざ名の一つなんですけど、うんうん、これ知らん人が見たらね、うん、あの大阪の難波と間違えてしまうんで、うんうんうん、まあ、ここは読み方もちゃんと何はってあのその A ペディアには書いておりましたので、あ、はい、まあまあそんな名前の、
はい、
あの門が水門が向こうに見えます。
あ、森林が向こうにあってね。
で水門の横にちょっとあのお墓も、
ああそうでしたね、
はい、何は、西何は墓地かな。
なるほどなるほど。
もしかしたらこの辺りにもその、ね、さっきの村重さんの一族の方のお墓もあったかも、あるかもしれないです ね、
ね、
はい、まあまあそんな、門を見ながら、橋を渡りまして、でこっからちょっとまたなんか大きなドラッグストアが出てきたりとか、
ね、
やっぱり2号線に近づくと、
うん、
ちょっとこうなんか商業の香りも、
あ、もうそれしますね、
さっきは立花駅前もそんな感じしたんですけど、うん、まあ、しばらくちょっと住宅地で、
うん、
まあ、閑静なあの街やなっていう感じなんで、うん、ちょっとここからだんだんこうざわざわっとしてきた感じがいたしまして、そして浜田川公園の横も通りまして、
うんうん、
でしばらくするとですね、うん、あの目の前にあの靴屋さんの看板なんかが見えてきまして、あれ多分2号線なんやろなっていうような感じですよね。あのだんだん大きな巨大なあのロードサイドのです
ね、
あの大きなあのチェーン店なんか
が、そうそう、全国チェーンみたいな
店がね増えてきて、でなんかこの辺りで結構僕もそうなんですけど、文雄君もあの沿道のね、住民の方とこう喋ったりとかして、で僕はちょっと意識的に今からシャレ神戸ミュージアム行くんですってちょっと何名かの方に声かけたんですけど、
言うてみたわけ、ね、
あの
通行人の方
も全く知らん人もいたし、行ったっていう人もいたし、行ったけどちょっと怖かったっていう人もいたしっていうようなことで、まあ三者三様やったですね、
うんうん、
まあ全員が知ってるわけでもないし、
うんうん、
まあ、かといって全く知られてないわけでもないっていうのがなんか この辺り、まあ、地域限定の話なんですけど、
うんうんうん、
なんか僕のイメージでした ね。小宮君 どうでした。
僕は、まあ、あえてあんまり、まあ、ミュージアムのことを聞いたんではなしに、
はい、
まあ、ちょっとあの見学させてもてますとか、
うん、
地域散歩させてもてますと言うたらですね、
はい、
まあまあどうぞどうぞ言うてね、
あ、
歓迎して触れはる答えが返ってきて、ゆっくりしていってやとかね、
なんか要はあの、うん、バイクのなんか兄ちゃんとかになんか声かけてませんでした。みんな、ね、なんでこんな人に声かけるんやろって参加者の方は見てましたけど、
まあ、かなりそのあの髪の毛がね、火みたいな髪の真っ赤の人とか僕はあんな人割と好きなもんやから、
あ、そうなんですか。
であの人らがね、はい、あのやっぱり僕らがずっと行くとやっぱり年寄りやからゆっくりしたな、
あ
と言うと右折とか左折するときに必ず止まってもらわなあかんわけ、
はいはいはい、
で兄ちゃん悪いなー言うたら、ええー、でー言うてね、まあ、それちょっとあ
んまりなんか俺の道みたいな感じ、
うん、
それこそ
そうそうそう、
何でも通ってやって、
何ぼでも行けよ、待ってるでって言ってくれて、
はいはい、
お気に言ってるって、まあ、ちょっと参加者の方はなんで、いや、あんな人に声かけてっていうのはね、
あ、
そんな感じがあったんですけど、
まあ、なんかあの街の人
を、
そうですね、街、うん、の方に声かけるっていう行為がね、実はね、うん、街歩きでは一番大事なんです、
大事です、
声かけるイコール、うん、まあ、味方やよっていうことの表れなんです、うんうん、あれ何も言わんと横通ると分かんないじゃないですか、
う
ん、これ何してる人なんか、
うん、そうね、
やっぱりちゃんと目的も伝えて、
そうそう、
でありがとう感謝の気持ち伝えてっていうね、
そ
う
そ
う
そ
う、 それ結構重要ですね、うん、歩いてて思う、
まあ、歩きの人とのテクニックはね、
そうですね、まあ、実際その町のことが嫌いでも、
うん、話して
とりあえず友好的やでっていう、俺は敵ちゃうぞっていうのをね、地元の方にやっぱり知らせといた方がいいですよ ね、あれあんまり嫌な顔する人いないですよね、
まあ、僕一人
も挨拶したら、うんうん、まあ、ちゃんと会釈してくれるし、うんうん、
もうゆっくりしてきやとか言われて、ま
あ、ゆっくりそんなゆっくりせえ、ね、1時間ぐらいで、
まあ、お気に入りながらね行ってやると、まあ、友好的やし、まあ、いろいろ情報、うん、先ほどの犬ずれたおっちゃんはね、もう僕知らんような魚をずっと並べてはってね、
まあ、釣りされるかもしれないですね、
いや、この浜田川の木の、はいはい、あの人にね、まあ、てっぺんの持ってるマイク持たしてね、持ってもうて、まあ、2、3分魚の解説してもらうと、そういうような、うん、まあ、カルチャーウォークもあってもええんちゃうかいなという感じ、
う
ん、
そうですね、
なんかね、言い出そうにしてました、綺麗になったということとね、魚がいっぱいおるということと、まあ、そんな感じもあって、やっぱりその辺のその人を使うちと悪いけども、
うん、
協力してもらって、
うん、
まあ、あのいわゆるその、ね、ホームページとかないような情報みたいな
もの
を、ね、お客さんに、まあね、あの生の人の声を聞いてもらうのも、
うん、
カルチャーウォークは大事ちゃうかいなというような感じはしました ね、まあ、そういうの持っていってもいいと思いますこれ
は、はい、
う
ん、でまあ、そんな感じで川越えて、うんうん、でドラッグストアのザクザクっていうね、
あ、そうで
した、ザクザク浜田町店、
あ、そうです、
でここで浜田町に、
あ、入ったね、いよいよね、
なりまして、うん、でそのザクザクを越えたすぐの角をですね、
うん、
今度右折して、
はい、
まあ、西の方にしばらく、
あ、そうやったね、
はい、歩いて
方向変えましたね、
行きました、
うん、
でそしたらですね、うん、右手に今度これなんていうの、これビニールハウスっていうかな、
あの辺にしてはね、
うん、
まあ、時々田んぼもありましたね、
あ、
時々田んぼもあって、あ、こんなとこやなっていう感じがあって、ま
あ、
ほとんどが人家やったけどね、
はいはいはい、
このビニールハウスはかなり規模の大きいね、
あ、
まあ、農場いう感じがしましたね、一つね、
書いてますよ、
うん、なんて書いてますか、
小寺トマトオーナー、
うん、そうなん、
農園、
うん、昔からこれ僕注目してる場所なんですよ、
トマトですか、
トマトの専門みたいなね、
あ、
いっぺんここのまあ、ね、方とお会いしたら、
うん、
まあ、トマトが僕最近ものすごくうまいトマトに出会ったことないもんでね
そうですか、
あのいっぺん売ってほしいなと思って、交渉紹介なと思ってるぐらい、
はい、
3回か4回注目してるんですけど、いつ行っても人がおらんもんで、
ただね、あのね、
小寺さんにお手
伝い、そうそう、今文雄君が言った通りね、どうも臨時休業してるみたいで、
うん、
そのハウスはあるんですよね、ただ商売としてはもしかしたらやってはらない、
まあ、僕は何回かやってはる感じが見ましたよ、
あ、だからそのなんていうかな、その栽培はしてるけど、
うんうん、
要はもしかしたら貸し農園とかそういうことはしてないかなとか、
あ、貸し農園してはんと、
ね、
ちょっとレストラン向けかなんかね、高級トマト作ってはんちゃうかいなというような感じがして、それやって余計にね、まあ、一つ二つでも分けてもらったらうまいトマトに出会えるんちゃうかいなということを目つけてる、これも農場なんです、
ちょっと前の山陽道ボラボラの時に、うん、あのラーメン太郎っていう、ラーメン太郎のね、あれ何店やったか、
うん、
まあ、あの神戸市の、ね、東灘区にラーメン太郎っていう、まあ、チェーン店があって、うん、まあ、あれ本家というか本店は三宮にあるんですけど、 あのラーメン太郎に、
う
ん、トマトラーメンっていうのがありまして、でなんかラーメンとトマトってね、あんまりこう合わんイメージがあったんですけど、うん、ね、まあ、どっちかというとパスタ、トマトはパスタかなっていう、まあ、
イタリア風や
な、イタリアンなんですけど、うん、まあ、実はラーメンにもトマトは合う、う
ん、トマトってね、アミノ酸がたくさん入っとってね、
あ、
美味しい要素、
いわゆる旨味ってやつですね、
旨味が入ってるんですよ ね、ところ最近のもまずいんですわ、トマト、
あ、 それ、まあ、それもトマト屋怒るで、あんま全部まずい言うたら、
いやいや、だから
うまいとこもある、
うまいとこを探してるんです、
そうですね、はい、はい、まあまあ、そんなあのトマト畑のところを左折して、
うん、もうその前を、まあ、まあ前をね、
で、まあ、前10年ぐらい前に
そうそう、
シャレ神戸さん取材行った時はここの曲がったとこあたりに、なんか商店街の入り口みたいなのが確かあったんですよね、
なんか公設市場みたいなね、市場があったんですよね、この
なるほど、ところを挟んで、なるほど、なるほど、はい、
これがもうこれも
多分このあたりかな、
全然変わりましたね、
あの入り口の、
うん、
その
ちょっと面影もあったけど、
左右のお家を渡してる空中廊下みたいな、あの、そういう施設があったんですけど、それがなんかどうも今も解体されたみたいで、まあ、あの10年、これが10年の時間の経過なんかなっていうようなことも感じました、はい、なんでまあそのお家とお家の間のちょっと狭い通りをですね、南に行きましたら、左手の方にシャレコミュミュージアムがまあ見えて、
2号線があってね、
そうですね、目の前に巨大な 2号線ですね。交差点でいうとね、浜田町4丁目とか、
はいはい、
あとは南浜田交差点かな、はいはいはいはい、まあ、その辺りの間にあるのがシャレコビミュージアムと、うん、いうことでございます。
なんか昔なんかこうあの交通整理の塔みたいなのがあったような感じがしたんですけど
ね。そうそう、それはね、浜田町4丁目交差点の、
やっぱよっぽどだから交通がこうラッシュやったんやなと思って。
そうですね、とね、北の西、まあ、北西の角に、うんうん、あの大きな警察署があったんですけど、 その警察署 の、うん、あの角にですね、うん、まあ、警察官の方が、まあ、2、3名入れるようなですね、あの背の高い
タワーみたいなね。
そうそう、あの昔 の、 あのケーブルカーあの ロープウェイのなんかゴンドラみたいな感じの形 の、 あの構造物があって、あれもねストリートビュー見る と、 今はもうそこ更地になってるんですよね、警察署が。でね、ストリートビューで見るとね、2022年ぐらいまでは
あったか、
一応これ警察署があって、
このいわゆる洋館建ての、
はい、
はい、
で横に、ね、その監視塔もあってっていうような感じなんですけど、うん、
赤いキノコみたいなね。
そうですね、うん、もう2021年の時はまだこれね、工事用のなんか、防音シートもないし、
ま、
これがね、
生きてたかもしれんね、
警察署がね、名前何やったかな、
名前忘れたな、警察署の。
兵庫県尼崎南警察署の、
う
ん、西分け、
あ、
西分け庁舎。
あ、そう、
うん、西に分けると書いて、
あ、そう、そうや
ろ、まあまあ範囲広いからということで、まあ、それが今は、うん、こんな感じでもう更地になって、
はいはいはい、
まあ、なんか新しい、
もなくなって、
そうですね、はい、新しい建物建つんかなと、
まあ、多分できるでしょうね、
思いますね、はいはい、まあまあこんな感じで、国道2号線にやってきました。
はいはい、
はい、でまあ、昔ここのね、中央分離帯のところに阪神電車 の、うん、
はい、
あの国道線っていうチンチン電車が、
はいはい、
まあ、路面電車が走ってるとか、まあ、そんな話もちょっとしながらですね、
そうですね、
はい、でシャレコミミュージアムで、まあ、約1時間ぐらい見学させていただいて、
うん、
ま
あ、2代目館長がようやってくれはってね。
そうですね、うん、本当ありがとうございました、
はい
はい、でまた外出て、
はい、
で今度は阪神の、
はいはい、
尼崎駅まで、
はいはい、
これまたちょっと歩いて、
はい、
まあ、帰るということ
で、そうです
ね、まあ、終了ということでございます、
はい、そういうカルチャーウォークでしたね。
そうですね、で、うん、あと、まあ、最後なんですけど、
うん、
その阪神の尼崎駅の、まあ、すぐ横にですね、
うん、
あの尼崎恵比寿神社っていう神社がございまして、
うん、
まあ、僕らがちょうど歩いた時が東海恵比寿のなんか全然前日ぐらいだって、
そんなんで
した、ね、はい、あの本当あれ雰囲気がよう分かりまして、
かなりもうね、
はい、
恵比寿近しという感じだった、ね、
そうですね、本番はねちょっと残念ながら、
ね、
まあ、文雄君も僕もその、はい、東海恵比寿は行ってないんですけど、あれなんかどうも前夜祭があって、
はいはい、
あとはその後のだから9日10日、うん、11日と、まあ、連休を利用してですね、
で
しょうね、まあ、もちろん各地のね、西宮もそうですし、
そうそう
です、ね、まあ、大阪のね今宮恵比寿もそうなんですけど、
もう
各地の恵比寿神社で、
うん、
まあ、盛大な祭りが行われて、まあ、ここの尼崎の駅前の恵比寿神社も多分いろんな人で賑わったんじゃないかなと思います、
うん、あのよう あのお手紙いただきますタカさんがね、
はいはい、
なんか東海恵比寿行ったと言って FM 線の方で
手紙
くれてはってね、
そうなんです、
まあ、本当にまめに行ってはんじゃ
ないかな、タカさんは多分あっちの大阪の方かな、
うん、いや東海恵比寿ですよ、
あ、だから今宮恵比寿、
恵比寿です、
今宮恵比寿、
うん、で行かれたか、後ろからお尻触る話もしてはりましたね、
あ、
恵比寿さんのお尻ですけども、
なるほどね、はい、はい、まあ、というわけで、うん、まあ、他にもちょっとね、この尼崎駅前の商店街の話とか、はいろ、はいろ、まあ、したいことは
あ
とあの不動明像のね、神奈美新地の不動明像とかの話もしたいんですけど、うん、ちょっとまあもう時間があれなんで、
はい、
この辺りで終了しようかなと思っております、う
ん、まあ、本当は歩いて面白い、
そうですね、
人との交流も面白い、
はい、
ユニークな場所で良かったです、
まあ、あの尼崎、
うん、
まさにこうええー、とこ再発見というような感じの、歩きでございました、
まあ、歩いてみると分かりません、
そうですね、
人の噂だけでは物を決められませんね、
ぜひ皆さんも
尼
崎行ってみてください、
はい。